皆さんこんにちは、キミです。この番組では旅とシェアをテーマに、これまで僕が経験したことや興味のある分野の中からあなたの気づきになる配信を行っています。僕は普段水道屋さんの仕事を行う傍らで、動画や音声の編集の仕事のほか、ヨガに関わるなど複数の働き方をしています。今日のシェアするテーマは学び続けることについてです。皆さん普段勉強はしていますか？なんか勉強っていうとちょっとイメージがですね、学校の先生から言われたことを聞いてノートに書き取ったりだとか、問題集解いたり試験に取り組んだりだとか、そういうイメージが僕の中ではあるので、勉強っていうよりかは学びっていうことの方が、言葉の方がしっくりくるんですよね。で、学びですね、今月ちょっとまた新しい学びを自分の中で始めました。いろいろあるんですけど、一つがですね、メルマガを購読し始めました。タイトルが HSP の教科書、 HSP アドバイザーが教える HSP の生き方、働き方、質問回答集、メルマガがあってですね、これりょうたさんっていう HSP アドバイザーっていう方が発行されているメルマガなんですよね。これはちょうど6月ですね、今月から発行されているメルマガで、結構YouTube とかで、ここよわチャンネルっていうので、YouTube だけじゃないですね、 YouTube とかブログ、インスタとかで発信されている方なので、もしかしたらこの HSP とかそういう言葉を知っていて興味がある方はご存知かもしれません。この HSP ですね、 HSP って何かっていうと、ハイリーセンシティブパーソンの略で、日本語だと繊細すぎる人っていうような意味になります。で、この2年ぐらい前にですね、繊細さんの本っていう本も出されて、ここ 1,2 年ぐらいでこの HSP っていう言葉がだいぶ広まってきたので、ご存知の方もいるかなっていうふうに思います。でですね、僕自身もですね、この HSP なんですよね。HSP の中でもいろいろ気質っていうか、そういう区分けみたいなのができるんですけど、その中で HSS 型 HSP っていう、なんかそういう風に分けられる、でなんかこう略字ばっかりなんですけど、 HSS 型 HSP の HSS ですね、これはハイセンセーションシーキングっていうことで、刺激追求型、要は好奇心旺盛なタイプっていう、でなんかこれがですね、どういうタイプかっていうと、 HSP っていうのはどちらかというとこう内向的な感じなんですよね。 HSS 型っていうのがこう外に向かっていく、なのでよくこの HSS 型 HSP っていうのをこう表す言葉として、アクセルとブレーキを両方同時に踏み込んでいるっていうような表現の仕方がされるんですけど、これ確かになっていうふうに、この言葉を知った時に結構自分の中で腑に落ちてですね、結構10代、20代、特に20代から最近までにかけて、なんかこう生きづらさっていうのをこう感じることが多々あってですね、今でもあるんですけど、確かにアクセルとブレーキを同時に踏んでるっていうような、全然こう勢いあるように見えて全然前に進んでいないとか、ちょっともどかしい感じっていうのが自分の中であって、なんかそのためにこれってどういう感じなのかなっていう、何がそうさせてるのかなとか、なんかいろいろ考えるんですけど、あまり腑に落ちる答えが出なくって、で最近その YouTube とかの中で、このメルマガを発行されているここよわチャンネルっていう YouTube チャンネルを見てですね、でそれで結構腑に落ちたというか、なのでちょっとまたこのメルマガを購読する中でいろんなことを勉強していければなっていうふうに、学ぶことができたらなっていうふうに思っています。学ぶっていうことをなんで大切にしているかというとですね、なんかその知ってるか知らないかっていうのは大きな違いだなっていうふうに、ずっとそう、知ってるか知らないかっていうのは大きな違いなんですよ。なんか知らないがゆえに何かわからないけど、なんかこうモヤモヤするとか、でもそれが何かがわかると、例えばこの HSP っていうものがそもそも存在していて、で人口の何割はそういう人がいるんですよっていうことが出ていて、 HSP 内向的な人の特徴はこうですよ、で HSS 型 HSP 刺激追求型の HSP さんはこういうタイプの人が多いですよとか、なんかそういうのを知ると、 自分の普段の生活の中でも、これまでだったらよくわかんないけどなんか苦しいだったのが、今は自分はこういう気質があるんだっていうことを理解した上で、いろいろこう物事を考えるきっかけになったので、それってそもそも知らないと、自分で学び取っていかないと知らなかった情報だったので、なのでそれが学び続けるっていうことが僕の中で大事なんですよね。結構なんか僕の中で思うのが HSP ですね。そもそもこの HSP で人口の2割ぐらいいるそうなので、あの5人に1人はいるっていう統計があるんですよ。5人に1人っても会社だったり家族に1人いて全然おかしくない規模感ですし、その中でその HSS 型 HSP っていうのはちょっと特殊な感じなんですけど、それでも 6% ぐらいいるっていう数字があるみたいなので、 6% なんかその自分が特別だとかそういう意味ではなくて、でもなんかこう自分がやきもきしてることとかが誰かに理解されるっていうことがこれまであんまりなかったんですよね。でもそのなんか自分に問題があるのかなとか、結構そこでいろいろ考えることも多かったんですけど、やっぱりこの言葉を知っている、こういうものが存在しているっていうことを知るだけで、あ、なんかそれって別に病気でも何でもないし、自分の中のあれですよね、あの身長と一緒ですよね。体重とかは変えれるけど、身長って基本的には変えられないものなので、自分の中の一つの特性としてこう上手に付き合っていくっていうことが大切だと思うので、なんかその知るっていうことは、そう、学ぶっていうことで知ることができる。そうするとこれまでもやがかっていたものが、その視界がちょっと開けてくるような、なんかそういう感覚になるので、学ぶっていうことはこう僕の中で大切なことなんですよね。結構今世の中の動きが目まぐるしく変化しているので、なんか必要な情報ですね、自分にとって必要な情報を、全ての情報を知るってのは難しいと思うので、でもせめて自分が興味ある分野だったりとか、なんかそういう単純にテレビからニュースを見るとか、ネットで情報を検索するとかだけではなくって、何かちょっとこう自分の何気づきになるような情報とか分野とかを学ぶと、そういろいろ生きやすくなるんですよ。なので今日は学ぶということについて、最近読み始めている HSP の教科書に触れながら、お話しさせていただきました。本日の番組をお聞きいただきありがとうございました。あなたにとって今日がいい一日でありますように。バイバイ。